今日学びたいのは、テサロニキ人への手紙ですね。で特にあの4章5章あたりを中心にこう学びたいと思ってるんですけども、あのテサロニキ人への手紙全体をですね、こう見ながら学んでいきたいなと思っています。第1ですね。第2にも少し触れるんですけども、あのどちらも同じ関連したあの内容が入っていますので、ですね、で、ですね、もう本当にすごく大まかなというよりも全体的な話からですね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、こうローマパウロが書いた書簡がありますよね。手紙が、あのローマ人への手紙から始まる手紙がありますよね。でそこでずっとこうテサロニケまでが、その手持てはあれはこの牧会書簡と言われて、あの牧師である手元に、だそこの手前までテサロニケまでですね、ありますよね。でこれっていうのは実はこう流れがあるんですよね。でローマ人への手紙が救いについてですね、救いですね、あの神様によってどのように正しいと義と認められるのか、どのように神様の前に立ってて裁かれないで義と認め、正しいと認められてこの神様の国に入ることができるのかということが書いてあるわけですね。でコリント人への手紙も同じような内容になってますね、この救いについて。でそしてガラテア人への手紙は今度は強制、あのもう本当に強制っていう直すですね、救いから漏れてしまうような危険を犯していたわけですね。あの行いによって救われるかのように彼らは求め始めていたわけです。だからローマとコリントとガラテア、救いについて、ね、で今度エペソからですね、今度は教会とは何ぞやっていうことが始まったわけ、書いてあるわけですね。救われた後に集う教会、その教会がキリストの体であるというですね、その、英語だとミステリー、奥義ですね、それが書かれていて、そしてその教会についての具体的な教えがピリピ人への手紙で、そしてその次にコロサイ人への手紙、今度は教会にある本質的な問題、キリストの頭につながってないという問題が書かれている。だから救い、その次に教会があるわけなんです。そしてテサロニケ人への手紙っていうのが最後についてるんですね。この順序っていうのはこれも僕は神様のその導きによってですね、編集されていると私信じてますけれども、今度は教会が完成する、つまりその役目を終える、キリストが戻られて教会を引き取るというですね、キリストが再び戻ってこられるという、そこの内容になっていくわけなんです。救われ教会生活を送り、そしていわゆる教会の終末っていうふうに言ってもいいかもしれませんね。教会の完成、教会の行き着くところ、教会が引き取られるっていうことですね。このテサロニケの手紙がそのような内容になっています。これすごくとっても大事ですね。救いの完成って言ってもいいかもしれませんね。救われて教会にとどまり、そして完成するということです。そしてテサロニケにあるこの教会の背景ですね、それを見てみたいと思うんですけれども、パウロが神様に捕らえられて、でアンティオ家の教会から手を置かれて、それで小アジア、今のトルコですね、に宣教旅行に向かいました。バルナバと共に行きましたね。で一巡して戻ってきたんですね。で第2回目にまた小アジアへのこの宣教を行った時に、パウロはその小アジアでの宣教の中だけを考えていたんですけど、御霊が禁じたという言葉が書いてあります。 で何か分かんないんですけども、病気になっちゃったのかなんか分かんないですけど、とにかく何らかの形でこう行きたくても行けない状態に彼がさせられたわけなんですね、御霊の、うん、働きによって。彼は幻を見ました。マケドニア人が、ね、ヨーロッパ の、 あのギリシャの上ですね、マケドニア人が出てきて、私たちを助けてくださいというです、ね、幻を彼は見たんですね。それで、あ、そっちに行かなければいけないんだということで、彼は、初めてヨーロッパの地域に入り込んでいったわけなんです。今から見るとですね、私たちはキリスト教はヨーロッパへと伝わっていって、そしてこの確立していったというふうに見ることができるんですけども、そのいきさつを見るとですね、もう思惑とは違う、その使徒たちの思惑とは違うところで聖霊様がもうこうだあのどんどんどんどん導いてくださってるわけですね。ペテロもそうでしたけども、コルネリオと会うときにも、主よ、私は清いものを食べた、あの汚れたものは食べたことありませんって言ってですね、で引きずられるようにしてこう行ったところで、この神様のご計画を知ることができて、異邦人への宣教の働きが行われていったわけなんです。で、私たちがですね、神様から導かれたら、あ、はっきりとね、幻を見たわけですよね。このマケドニア人にこう言われて導かれたらですね、その後はこう本当に大きく開けてね、神様の素晴らしい働きがあって、ね、みんなからも認められて、大体ですね、進学校を出た者っていうのはですね、進学校にいる間に私がこれから行くところで人々は待ってるってこう思いながら行くわけなんですよね。そういうふうには心では思ってなくても思ってるんですね。で行くとですね、わかりますか、待ってないんですね。本当に俺ここに来てよかったのだろうか、必要とされてるんだろうかというふうに思うわけなんですよ。で、まあ別に働き人でなくても、皆さんが何か新しいことに導かれたときに、試練から試練、反対、ね、いろんなことが起こるわけなんです。で、パウロがそのご多分に漏れなかった、例外ではなかったわけですね。まずピリピという植民都市に行きました。もうユダヤ人がほとんどいないところですね。だからユダヤ人がほとんどいないので、シナゴグ、街道がなくて、その川岸のところで女性たち、祈り場のところでですね、まず語ったわけなんですね。そして救われた人が出てきて、でどうなりましたか、覚えてますか。占いの霊に取りつかれた女がいて、そして追い出したら、その雇っている人たちが怒ってね、そして訴えて牢屋に入って鞭打たれて、そして地震が起こってね、で自害しようとしたけれども、主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われると言って、ね、そのことが起こったわけなんです。それで今度はまた移っていって、もっとこの、マケドニアの方に向かっていったわけなんですけれども、使徒の働きの17章ですね。ご覧ください、使徒の働きの17章。彼らはアムピポリスとアポニアを通ってテサロニケへ行ったとありますね。そしてそこにはユダヤ人の街道型シナゴグがあったと。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたとあります。街道に行ったといっても礼拝を捧げに行ったのではありません。そうではなく伝道しに行ったわけなんですね。でパウロはラビという、ね、ユダヤ人教師としての免許を持っていますから、そこに行って、そして巻物を開いて、そして聖書から語っていくんですけど、いつもその時にキリストについての予言を語り、そしてこれが実際にナザレ人イエスによって成就したんだと、その通りキリストは蘇ったんだということを述べ伝えたわけなんです。それで、あ、書いてますね、3節見てください。キリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、 私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。で信じました。彼らのうち9人かよく分かってパウロとシラスに従った。この他には神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ギリシャ人が結構たくさんいたんですね。あのユダヤ教に興味を持っている、本当にこの異教の神ではなくて、私たちもそうですね、このいろんな異教の神があるわけですよね、仏様とかそういうのがあって、いやそうじゃなくて、もしかしたら唯一神、こう天と地を作られた神様がいるんじゃないかなって、そういうふうに興味を持っている人たちがいたわけで、そういう人たちがたくさん信じたわけですね。そしたら、ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探したですね。ユダヤ人が騒動を起こし、そして、迫害を始めたわけなんですよ。でこの迫害によって、10節をご覧ください。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。2人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。またちょっと南に行ってですね、ベレアという町に行きました。まあ、逃げたわけなんですよ、要は簡単に言うと。で3つの安息日に渡りとありましたから、少なくても2週間、で多くて4週間しかいなかったんです。これがテサロニケの教会の始まりだったわけなんですよ。たった2週間から4週間しかいない中で教会が出来上がって、その教会の中にいる新しい信者に対してパウロが手紙を書いたという、そういう背景なんです。で続けてご覧ください。11節、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。いい人たちですね。そのため彼のうちの多くの者が信仰にあった。その中にギリシャ人の貴婦人や男子も少なくなかった。異邦人が救われているんで、また妬みに駆られて、見てください。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベリアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。妬みに駆られて、そしてここにもやってきたんですよ。それでそこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。そしてアテネで、この福音を語るという場面が出てくるわけなんですけども、はっきり言ったら逃亡生活です。わかりますか？ですね、自分の予期しない方法で今どんどんどんどん南へと向かって、ギリシャへと向かっていったわけなんです。でこういう時に悩むんですね、なんでかな。けれども神様のこれも導きだったんですね。私の思いとあなたの思いは異なると、イザヤ書に書いてあります。神様が言われました。あなたの思いと私の思いは異なって、あなたの道と私の道は異なって、天が地よりも高いように私の思いはあなたの思いよりも高く、私の位置は、ね、違うということが書いてありますよね。本当に神様というのはこういう方なんですね。そしてアテネで待ってました。で大丈夫かなと思ったわけです。ものすごい迫害があり、テサロニケで信じた人たちにも迫害をユダヤ人が加えていったわけなんですね。そして新しくイエス様を信じた人たちがこの悪魔によってね、そのね、摘み取られて信仰がしまうんではないかっていう、その心配もものすごくしていたわけなんです。でそのために彼はテモテが早く来てくれないか、早く来てくれないかと思って、でも知らせ、テモテを送り出して、ね、聞いた知らせっていうのが本当に素晴らしい知らせだったんですよ。その内容が、それに対するそのテモテから聞いた内容に対するこの応答というか、あの励ましの手紙がですね、このテサロニケ人への手紙になるわけなんですね。ですから本当に喜んでいるパウロのこの姿をこのテサロニケの手紙の中で見ていくことができます。ではテサロニケの手紙の第一、ご覧ください。まず2節見てみますね。私たちは、あ、一緒の2節ですよ。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず 私たちの父なる神の御前にあなた方へのあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。テサロニケにいる人たちはすでにクリスチャンが一番大事に持っていなければいけない3つの要素を持っていたんです。第一コリントの13章に何て書いてありますか？いつまでも残るものは何ですか？信仰と希望と愛です。全部持ってました。あなた方の信仰の働きですね。信仰というのは働きが伴います。行いが伴います。口で私たちは信じていると言っても、そこに本当に愛の働きがなかったら口だけですよね。でも働きもあったんですね。そして愛の労苦ですね。労苦が伴います。犠牲が伴います、ね、親が子を愛している、どのように愛しているか、犠牲を払っているという意味ですね。言い換えれば本当に労苦をしていた。そして主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。ここがテサロニケ人への手紙でパウロが何度も何度も話していることなんですが、再びイエス様が戻ってこられるんだよという、その望みに支えられて彼らは信仰の働きと愛の労苦があったんだということなんですね。で次に5節、なぜなら4節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。ここで言葉だけではなかった、力、聖霊、そして強い確信とによったんだ。ここもすごく大事ですね。言葉だけの説教ではないんですね。力、聖霊、そして大事なのは強い確信ですね。私たちが神様の言葉を神様の言葉として本当に信じているでしょうかということなんですね。いや現実の生活は違いますからね。いやそれはやっぱり科学に頼らなければいけませんよ。いやそれはやっぱりね、この他のいろいろな話の人たちに頼らなければ。そうじゃなくて本当に確信を持って生きているかどうか。でこの確信があるからこそ次の6節をご覧ください。多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。苦難があっても聖霊による喜びがあったんだということです。確信があったから、望みがあったから、イエス様が戻ってこられるという望みがあったから、今聖霊による喜びがあるんだということですね。そして彼らのいいところはですね、または、この模範的なあれですね、牧者あるいはこの奉仕者と信者たちとの関係のとってもいい模範が書かれてますが、私たちと主とに習うものになった。まずリーダーの人が本当にキリストを表している模範になっているかどうか、これは実は2章のところで詳しくですね、母のように私たちはあなたを養っていきました、父のように戒めていきました、何かあなたたちから取ろうとは思いませんでした、純粋な心で行いました、いろいろ説明しています。でそれを行っていった。でそれだけではなくて、彼らがきちんと彼らが一体何をやっているのかを見ながらですね、そしてキリストに習っていくということはどういうことなのかを、学んでいったわけなんです。でこれがとってもいいです。大事ですね。悪い模範でね、もう私はそのような人にはならないで、それはよく、まあ、神様もそういうね、あのことも用いられますけれども、本当に彼らはこう新しく信じたばっかりですから、とにかく見よう見まねですよ。これはどうやってやったらいいのか、これはやってやってるのか、それをちゃんとやっていったということですね。で次がすごいです。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤタのすべての信者の模範になったのです。 主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。どうですか、1ヶ月弱のですね、教会がなんと福音宣教の働きを行い、そしてもう何も言わなくてもよいほどですというぐらいになってたんですよ。でここでパウロが何を教えていたのか、もう一度言うと、これから読んでいきますが、イエス様が再び戻ってきてくださるんだよということを教えていたんです。ご覧ください、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているものですと、というふうに書いてますね。でここでイエス様が天から来られるわけなんですけれども、ここで来られるという句に書いてあるのは、やがて来る御怒りから救い出してくださるためであると、うん、でここで第一テサロニケと第二テサロニケの違いをですね説明します。第二テサロニケの一章を見てください。そうだな、どうしようかな、6節からですね読んでみます。こちらにも主が戻られることについて書いてありますが、少し内容が違うんです、というかかなり違います。つまりあなた方を苦しめる者には、つまりテサロニケの人たちを苦しめている、その苦難を与えている人ですね、には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者のそうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的になられます。この時主が戻って来られる時というのは、神を知らない人、福音に従わない人に報復する永遠の滅びを与えられる、裁かれる、そのために戻って来られるというんですね。でこれは一体どういうことなのかという、でこれを私たちははっきりと見ることができるんですね。4章の中にイエス様がこのように苦難の中に生きている人たちのために戻ってきてくださる、引き上げてくださる、天でイエス様と会わせてくださる、よく教会ではそれを敬虚と呼びます。あの携帯電話の敬ですね、携える、そして虚というのは選挙の虚ですね、敬虚と言われます。英語だと Rapture ですねと言われますが、それと今第2テサロニケの1章で読んだのはイエス様が地上に戻ってきてくださる地上への再臨なんですね。これは黙示録に、あの黙示録を見てもですね、あの19章をクライマックスとして、あのイエス様が世界の軍隊と戦われるというですね、王の王、主の主として来られて、そして滅ぼされるですね、ご自分に歯向かう者たちを、そしてこの罪人たちをね、滅ぼされるという場面が書いてあります。でこれはもう他にもいろんなところに書いてあります。でイエス様が戻ってこられて、マタイによる福音書には、羊と、ヤギに分けてですね、襟分けて、そして、ヤギの方がですね、この永遠の地獄に行くっていうのも書いてあります。裁きを行われるために、イエス様を信じていない人たちに裁きを行われるために地上に戻ってこられるという話があります。けれどもこういう神様の怒りから実は救い出してくださるんだと神様はおっしゃってるんですね。それが敬虚、また戻って、あの天から戻、あの来てくださるんだけど、私たちが引き上げられて そしてイエス様とそこで会うという出来事によって行われるという、でこれがこれで教会がなくなるわけなんですね。教会がもう完成するわけなんです。という出来事についてこの第一テサロニケに書いてあります。で4章をご覧ください。今話したその空中とかなんだかって何を言ってるのかな、わからないとかって思ったかもしれませんけれども、詳しく書いてますのでね、読んでみたいと思いますが、このテサロニケの人たちにですね今勧めをいろいろ与えてるんですね。この4章からですね、勧めを与えています。この一節に終わりに兄弟たちを主イエスにやってお願いしまた勧告しますと書いてあって、いくつかいろいろ勧めを行って、そして13節からですね、悲しまなくていいですよ、もうすでに死んだ人たち、キリストにあって死んだ人たちのために悲しまなくていいですよという、今度はこの彼らが間違って悲しんでしまっていることを正すような勧めを行っています。ではまずそうですね、13節から18節まで読んでみます。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、これですね、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここが経過ですね。でこういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいとあります。眠った人々、ああ寝てるんでしょうか。違うんですね。イエス様がラザロですね、ラザロが今病気にかかっているということをマルタから聞いてですね、マルタとマリアから聞いて、それで、それでもとどまってね、わざと行かなかったですね、イエス様ね。で確実に死んだことを確認してからですね、もう死んでいるということが分かってからイエス様は向かわれたわけですね。もう着いた時にはすでに4日経っていた。でその時に弟子たちには弟子たちに眠っているってイエス様がおっしゃったんです、ラザロは。で眠っているならじゃあ行かなくていいじゃないですかって言ったら、はっきりと死んでいるって言われたんですね。ですからここでの眠っているというのは、死んでいるのが一時期なんですよって意味です。わかりますか。復活するんですよって意味です。これで永遠に死んだ状態ではなくて、ちょうど私たちが眠っているとしたら起き上がる、一時的ですよね、その意識のない状態というのは。と同じように、死んでいるんですよと、だけれども復活するんですよという前提のもとで話している言葉なわけです。で今眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません、はい、これ面白いんですね。第一コリントの12章のところにも御霊の賜物についてあなた方に知らないでいてもらいたくありません。で英語だとイグノラントになってほしくありません、無知であってほしくはないという言葉を使っているんです。で意外に今日の教会においてこういうところが避けられて語られています。例えば御霊による御霊の賜物、精霊の賜物、カリスマともよくなんか多くの人は言いますけれども、異言を話すとか予言とかですね、あと癒しであるとか超自然的な部分において意見が分かれるから、まあそれはあまりね語らない方がいいというのがあります。そしてここでも、このイエス様が戻ってこられるという最終的な救いの完成、そしてこの世の終わりですねについても、あちょっとこれは、ね、あまり、ね、話さない方がというふうになるけれども、パウロは知っていてもらいたくはありませんとはっきりと言っているんです。
知らないで
いいんだ、そうだね、逆だね、知らないで、なんか皆さん納得して聞かないでくださいね、あの知らないでいてもらいたくはありませんと、逆ですね、はい、っていうふうに言ってるわけです、うん、そしてあなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。わかりますか、これ言ってる意味が。イエス様を信じていない神様を知らない人がの葬式とでクリスチャンの葬式に大きな違いがある、わかりますよね。ああクリスチャンの葬式ですよね。こう悲しいんですけど喜んでんですよ ね、 ね、悲しいんですけど喜んでるんです。内村鑑三という方はご存知でしょうか。あの明治時代に生きていた人ですけど、自分の娘が死んだ時にはバンザーって言ってですね、ちょっと大げさなんですけど、でも彼の信仰をよく表しました。復活するんだということを信じてですね、そのように言ったわけですけれども、でもこのテサロニケの人たちがですね、悲しみに沈んでいたって言うんですよ。で理由は読んでいくと分かるんですが、彼らはこう考えていました。パウロからイエス・キリストが戻って来られるという教えを受けて、それを心底から信じていたわけです。心底から信じていたから、先まだイエス様が戻ってこないうちに死んでった人たちは神様の国に入ることができなくなってしまった。わかりますか。イエス様が戻ってきて神の国を建ててくださるですね、それを見逃してしまった、入ることができなくなってしまったというふうに考えてしまったんです。言ってる意味分かりますか、ね、というぐらい彼らはイエス様が今にも戻ってきてくださるということを信じていたんです。そしてパウロも今から見ますけども、生き残っ再び来られる時まで生き残っている私たちがと言ってるんですね。もう今その時に自分たちが生きている間にもう差し迫った状態でイエス様は戻って来られるということを彼らは信じて、実際に聖書の教え、初代教会のこの使徒たちの教えというのは今自分たちの時代に戻って来られるんだということを信仰として持っていたんですね。マラナタという言葉もありますね、うん、第一コリントの最後のところに出ていますが、主よ来てくださいという意味です。これが挨拶言葉でした。教会の挨拶言葉なんです。どうですか、今はハレルヤっていう人たちがいるかもしれませんけども、マラナタ、主よ来てくれ、そこまでもう本当に今日明日来てください、そういう祈りを込めた挨拶を彼らは交わしていたぐらい差し迫ったものであるというふうに信じたんですね。でこれが教会のデザインです。これが教会のデザインです。イエス様が私たちが慕っていて目に見えないけれども愛しているこのイエス様と顔と顔を合わせてお会いすることができるんだということをですね、いつも思いながら、もしかしたら今日かもしれないと思いながら歩んでいく。そしたらどうですか、愛が出てきます、信仰が芽生えてきます、今の苦難に耐えることができます。で 罪の中にいた人は、あこれは犯していけない、イエス様に会う時に恥ずかしい思いをしてしまうという思うようになります。そして全てのものが過ぎ去ってしまうわけですから、世の中にですね、今回あの 金融大変ですけれども、無理なことはしなくなるわけなんですよね。軽く付き合っていくようになるわけですよ、世の中と。どうせなくなるものだから。クリスチャンがクリスチャンとして歩むべき天を国籍とする歩みを、その真理によって、真理の言葉を受け入れることによって持つことができるわけなんです。それでご覧ください、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。神はそれならば、神はそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです、はい、先ほど言ったもうすでに死んでしまった人たちについての話ですけれども、パウロがコリントにいる教会、コリントにいる教会の人たちに対してはですね、かなり強くこう正す内容を書きました。死者の復活はないんだとということをですね、こう言っている人たちがいたものですから、パウロは論じたんですね。 だったらキリストも復活しなかったっていうことですよね。キリストがもし復活しなかったら私たちが今やってることは本当に虚しいことですと。皆さんどうですか、教会に通って、ね、ずっといて、そして祈って聖書を読んで、全部おままごと無駄ですね。全部が虚しいことになると、これも全部嘘になるわけです。聖書の言葉も全てが嘘になる。でもキリストは蘇った。だからキリストについている私たちも蘇るんだ。キリストが初歩となって、そして私たちも蘇るんだということをですね、パウロは語っているわけです。これも大事ですね。私を信じる者は死んでも生きます。イエスも言われます。私が蘇りであり命なのです。ですね。そしてその第一コリントの15章のところを読みますと、その復活というのはどういうものかについて書いてあります。ちょっと開いてみましょうかね。これが大事なところなので、第一コリントの15章ですが、ここ全部がですね大事で、全部本当は読んだ方がいいんですが、ちょっと時間ないのでね、そうですね、どこから読もうかな。じゃあ、43節からですね読んでみたいと思います。42節、ごめんなさい、42節から。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせられるんです。私たちの体が今言ったように、この朽ちるもの、卑しいもの、そして弱いものということなんですね。そういうふうになってるわけです。で、私も若いく見えますか、私でもね、腰痛になったんですよ、去年の8月ですね。で、ぎっくり腰ってなんだか分かんなかったんですよ、初めてね。なんだかって分かるようになって、ガタが来るわけですよね。ガタが来ます。で、朽ちるものですよ。で、卑しいもので、何よりも私たちが苦しんでるのは、ローマ人への手紙の8章に書いてありますけれども、まだ体があがなれていないように埋めいています。霊はあがなられています。ですから、これがイエス様の御心である、神様の御心である、これに従っていけばいいと思っているのに、体が罪を、アダムから受け継いでいる罪を持っているので、ね、戦いがあるわけですね。肉の思いと聖書に書いてありますが、埋めてるんですよね。だから、そういうものも新しいものに変えられると。で、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえると。血肉の体にあるんですから、御霊の体もあるのです。最初に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダム、これイエス様のことですね、生かす御霊となりました。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から作られたものです。これ違い、今ずっと説明してるんです、わかりますね。で、土で作られたものはこの土で作られたものに似ており、天からのものはこの天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の体をも持つのです。だから、サドカイ人が言ってましたけども、どうやったら復活するんですかってね、このもうすでにこう土の中でこう分解されていってね、それをどうやって合成していくんだという、そういう議論を交わしていた。それはもうナンセンスだと、おかしいと、何を言ってるんだと、見つかりのようになるんだとイエスさんおっしゃいましたけれども、今それをここで、このパウロは説明しているわけですよね。全く違うものなんですよ。物質っていうか、天からの物質、御霊によるものなんですね。で、次見てください。5節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちです。ラッパがあります。後でも出てきます。第一テサロニケに戻ったら出てきますが、ラッパとともに、たちまち一瞬のうちです。これが英語だと、twinkling of eyes。瞬きですね。って書いてあります。 ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるんです。わかりますか？これ死んでいる人と生き、そうですね、生きている人の違いが書いてあります。53節、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。このように新しい体に変えられるんだよ、一瞬のうちに変えられるんだよということを言っています。そしてパウロはさらにこの4章に、第一テサロニケの4章においては、死んだ人たちも、死んだ人たちが復活してですね、イエス様が戻ってこられる時に、そして生き残っている私、まだ生きている私たちも引き上げられるとあるんですけど、その時に私たちは生きながらにして復活するというか、変貌するわけですよ。新しい体に変えられるわけです。で、これがあの有名な私たちの国籍は天にあるという箇所でも言っているわけです。ちょっと開いてみましょうか。ピリピですね。ピリピの3章の20節と21節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。素晴らしいですね。よく天ね、私たち墓場に、あの墓のところにこれを書き記しますが、この希望というのは敬虚によって起こるんです。わかりますか？実質的にね、今もでもそうですよ。もちろん私たち天に国籍がありますけれども、実質的にじゃあそれがどうなっていくのかといったら、イエス様が戻ってこられて、そして変えられることによってですね、与えられるんだということですね。では戻りましょう。第一テサロニケの4章ですが、14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉通りに言いますが、これ強く言ってますね、主の御言葉通り、つまりもう絶対的な権威、いろいろと疑いがかかってですね、こんなの信じられないとかって思って、そんなのじゃないよと、絶対なんだよと、主の言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。だからここで言ってるのは、先ほどテサロニケの人たちがですね、あの死んでいってしまった人が置き去りにされて、自分たちだけがこのイエス様の再臨に預かるんだという考えを今強制しているわけ、正しているわけなんですね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。号令、御使いの頭の声、天、神のラッパ、さっきはラッパ出てきましたよね、ラッパ。でもこの号令と御使いの頭の声ですね、黙示録をご覧になったらですね、大声で叫ぶ、呼びかける声がたくさん出てきますけれども、この突然ですね、こう力強い、こう天からの力によってこう引き上げられる姿をここで描いてて、そしてここでイエス様ご自身が、ご自身というのがすごくギリシャ語では強調されています。イエス様ご自身が、なんか天使がこう来て、はい、じゃあ行こうね、天国に行きましょうとかっていうんじゃなくて、主ご自身が来てこられるんだ。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、そして次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのですと。エペソ人への手紙に空中で権威を持つものという言葉が書いてますね。天に種類があるんですね、この私たちが見ているこの空だけではなく、空中、まあ、宇宙空間と言ってもいいかもしれませんが、空中があり、そして第三の天とパウロは呼びましたが、それは主が御座を持っておられるですね、ところもありますが、その空中のところでイエス様に会うことができるわけなんです。でここで引き上げられという言葉が ちょっとギリシャ語正確に言わないと間違ったことを教えちゃいけないので、やつですね、ギリシャ語で、うん、ハルパゾーかな、ハルパゾーっていうふうに、いう言葉が使われてますけれども、これがですね、ものすごい強い力でぐっと引っ張るっていう意味があります。パウロがエルサレムに行った時に、ユダヤ人に福音を語ってですね、そしてユダヤ人がそれを聞いてもう反狂乱になって、それで千人隊長がそのもうパウロがめちゃくちゃにもみくちゃにされているところをこう力ずくで引っ張り出したと。で、同じギリシャ語が使われています。で、これがラテン語で、ラピオとかなんだかっていうのかな。で、それでラプチャーという英語の言葉が出てきますね。で、ここにある引き上げられ空中で主と会うのです。ここが素晴らしいですね。主と私たちは会うことができます。第一コリントの13章に何て書いてありますか。第一コリントの13章で有名な箇所ですが、13章の12節で、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私たちは一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。イエス様と顔と顔を合わせて会うことができるようになって、そしてマタイによる福音書のですね、どこだったっけな、26章だったと思いますか。26章にですね、主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せようですね。このように私たちがこの地上で行った行いに応じて報いを与えてくださるですね。このような慰めを私たちに用意してくださってるんです。イエス様がおっしゃいましたよね。この人に見られるようにしてね、善行を行ってはいけないとね。そして見られるようにやったらもうすでにそこは報いがあるんだと。知られないようにしなさい。で、どうやって私たちがその普通にすることができるんでしょうかですね。ここですよ。イエス様が全部を見ておられるんだ。イエス様が全部を報いてくださるんだ。だから誰が見てなくても、どんなに小さく見えるようなことでも、誰からも認められなくても、イエス様がこう言われてるんだから私はやっていきます。このことを全部イエス様は報いとして、報酬、ご褒美としてですね、私たちに用意してくださってるわけですね。だから冠を得るために、この賞を得るために私たちは走っているんだと、パウロはコリントビテルの手紙で話しているわけなんですね。また栄冠を目指して私は一心に走っていると言ってますよね。ここなんですよ。で、戻りますよ。17節で、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。素晴らしい、ね、いつまでも主と共にいることになりますと。最後に、こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。どうして慰められるかって言ったら、当然死者の復活が起こって、もうすでに死んだ人もイエス様のこの戻って来られる出来事に参加し、そしてかつ再会できるからですね。死んだ人たちと、愛する死んだ人たちとですね、再会することができるからです。で、これが希望なんですよ。これが希望です。そして5章なんですが、大丈夫ですか。少し休憩しましょうか。どうしましょう。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時なのかについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要はありません。イエス様が言われました。いつどこ、なんだっけ、ごめんなさい、マタイの福音書ですけれども、 あの開かなくていいですよ、私言いますので、有名な箇所ですから。その日、その時がいつであるかは誰も知りませんというふうにイエス様がおっしゃっています。で、ここの言葉を使ってですね、だったら、まあ、10年後から、あの、100年後かもしれないし、1000年後かもしれないしね、わからないじゃないかと、そういう意味でイエス様おっしゃったんじゃないですよ。その時いつかどうかわからないというのは、この後を読むとわかるんですけども、ノアの洪水の時と同じなんだと、ノアの時代の洪水の時と。で、洪水の時が来るまで普通に生活をしていて、ある人は取られて、ある人は残りっていうふうに書いてあるんですね。だから、いつ何時起こるかわからないよという意味なんです。わかりますか？今日起こってもおかしくないんだよと。で、今どうですか私たち。普通に生活してますよね。こういう時に起こるんだよっていう意味です。だから目を覚ましていなさいって話なんですね。で、主の日が、あの戻ります、5章の2節、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからですとあります。主の日という言葉が出てきたら、私たちは神の最後の裁きの日であるというふうに理解しなければいけません。それは旧約聖書において数多くのところで主の日がどういうものであるかをはっきりと説明しているからです。また、この新約聖書でもですね、ペテロが話しています。どこがいいかな、ですね、例えばイザヤ書の13章の6節、こう書いてあります。泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る、それゆえすべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる、彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う、彼らは驚き、燃える顔で互いを見る、見よ、主の日が来る、残酷な日だ、憤りと燃える怒りを持って地を荒れさせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。続いていきますけれども、どうですか？恐ろしい日ですね。でも神様が、どうですか、ノアの箱舟の時もそうですね、裁かれました。ソドムとゴモラの時も火と硫黄で裁かれました。これは昔の話ではないんだということを新約聖書でもう何度も何度も話して、ペテロもですね話してるんです。第二ペテロのところに、なんだよ全然昔から変わってないじゃないかと、そんなことを言ってるのはノアの火の箱舟、あのノア の, あの洪水のことを忘れていますと。昔は水で裁かれましたが、今度は火で裁かれるんですよということをペテロが第二ペテロのところで話しています。だからこの罪に対する裁きを、このような大きな災いを持って神様が怒りを持って示される時が定められています。これが主の日なんですね。で戻りましょう。夜中の盗人のように来る、先ほど話しましたように、私たちが普通に暮らしている時にですね、というか普通に暮らして、大丈夫だと思っている時に来ます。3節、人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。平和だ安全だと言っている時です。これね、気をつけなきゃいけないですね。平和だ安全だ、ね、平和で安全なことを私に願いますよ。でもキリスト者としていつ何時ですね、このさっき言いましたように、こう強行が起こるかわからない、いつ何時この物がなくなるかわからない、天と地は過ぎ去るとイエス様言われましたけども、そのような姿勢を持って生きていかなければいけないのに安住している状態ですね。 で、なんでイエス様を信じないのか。安住してるからですよ。他に頼るものがあるからですよ。ですね。健康だったり、ね、自分の彼女、彼氏だったり、自分の才能であったり、それがあるからイエス様を信じられないんですよね。でもそのようなものを神様が全て突如として取る時が来るんだというんですね。で、具体的に第2テサロニケのところでパウロは旧約聖書の中で多く語られ、イエス様もオリーブ山で、この説明されたあらす忌むべきもの、不法の人の現れによって起こるんだということを説明しています。第2テサロニケの2章2節から、霊によっても、またはあるいは言葉によっても、あるいは私たちから出たような手紙によっても、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。で、これがイエス様がオリーブ山のところで、あらす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人たちは逃げなさいというふうに言われた、あのダニエルが語った予言であるということでイエス様が説明されています。で、ダニエル書を紐解きますとですね、この神殿があり、そしてその神、その前にですね、この世界をですね、突如と口で牛耳る世界の指導者が出てくるということが書いてあるんですね。なんか例えるとヒットラーみたいなもんですね。こう、この人一体誰だったのっていうふうにみんながよくわからない人が突如として出て、で、口がとてもうまくてですね、そして人々が皆が騙されて、そのカリスマ的な力によってどんどん上に上がって、そして全てを支配していこうとする。で、最初はみんな騙されてるんだけど、突如として本性を現して破壊をもたらしていくと、ということが世の終わりに起こるんだということがイエス様がお語りになっていることであって、そしてパウロもここで引き合いに出しているわけなんです。神殿が建てられます。今もユダヤ人がそこに神殿を建てようとしています、エルサレムに。今何がありますか、神殿の他に。そうですね、岩のドームがあるんですね。どうやって建てるんだ。でも建てるようにうまくやってくれるからみんな信じちゃうんですよ。うわ、この人素晴らしいって、あの中東の紛争の火種がこれで解決するじゃないかというふうに思って受け入れるわけですよ。ところが彼が途中から自分がその中に入っていって、そして自分が神であると宣言するっていうんですね。それからものすごい大変なことが起こるわけですね。で、それを拝まない者、反キリストと呼ばれてますけれども、他の箇所で反キリストを拝まない者は皆殺されると、そしてユダヤ人が大迫害を受けることを、聖書は話しています。で、続けて読んでいきましょう。5節、私がまだあなた方のところに行った時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。どうですか、1ヶ月にもならない、信じてテサロニケの人たちにこのことについての言葉、神様の言葉をしっかりと伝えていたんですね。世の終わりについて神様がお語りになっているのは、私たちが皆が知らなければ、キリスト者が皆が知らなければいけないことです。世が滅んでしまうんだということはですね、もう信じたばかりの人も知っていかなければいけない教理なんですね。で、次に、あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今引き止めるものがあって、自分が取り除かれるまで引き止めているのです。この引き止めているものっていうのが一体何なのか。おそらくは教会に働いているご精霊であると考えられます。 そしてこれが取り除かれたら、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。これがイエス様が地上に再臨される時ですね。そして不法の人の到来はサタンの働きによるもので、あらゆる偽りの力を知るし、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受けなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。真理を受け入れなかったら偽りを受け入れます。どっちかなんです。私はね、なんかね、聖書っていうのは、まあね、こう極端なこと書いてあるから信じませんよと、まあ、常識を持って生きていきますって言ったら、必ず偽りを信じます。人間は必ず救い主を求めてます。メシアを求めてます。誰をメシアにするかです。福音の真理を信じなかったらば、神様は裁きとして偽物を信じるに任せるに、偽物を信じさせるままにさせるわけですね。これが神様の裁きだったんです。それで戻ってください、第一テサロニケの5章の3節、平和だ安全だと言っているようなその時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。次大事です、4節、しかしという言葉が出てきたらですね、こう丸つけるといいかもしれません。いろんなところにありますけれども、回避させるわけです。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。私たちが暗闇の中にいないのであれば、光の中を歩んでいるのであれば、このような恐ろしい災いを受けることはないんだよという慰めなんです。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。この光の子供、昼の子供って分かりますけど、清さの中に生きていくということですね。ヨハネが第一ヨハネで話していますけれども、私たちが神と交わりがあると言いながら暗闇の中を歩んでいるならば、それは偽りを言っているとですね。つまり清さのことです。そしてですから、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。はい、慎み深くしている、また目を覚ますという言葉、とても大事ですね。で、私、ここの意味をですね、なかなかこうどういうことなのかなと、まあ、いろんなふうに説明できると思うんですが、今回、今強く感じていることをお話ししますとですね、ここのギリシャ語のもともとの意味だと、この英語でディリジェンスという言葉がいいですね。セルフディシプリンという言葉がいいですね。わかりますか。その主との交わりにおいて、そのほわーというのではなくて、しっかりと行っていくということです。で、今の時代ですね、ちょうどポストモダニズムとかって言われてますね。難しい言葉、忘れてもいいんですけども、いわゆるイメージで生きていこうというですね、言葉じゃなくて映像があってですね、で楽に生きていくではいいですよね。こうパッと分かるようにね。で、本を嫌います、文字だから。でも簡単に分かるようにね、やっていこうじゃないか。でもそれではいけないんですよということなんです。御言葉を学ぶ、御言葉を受け入れていくということはですね、デリジェンスが必要なんですね。ディセプリンが必要なんですね。しっかりと、そしてこれ一体何なのかなって言って格闘しながら読んでって、そして神様が語ってくる。これを牧師に任せっきりにしてですね、牧師先生が言ってるから、あ、これでいいんだ。ではダメなんですね。ではダメなんです。あ、牧師先生、ああいう風に言ってたんだけど、いや、だってこれ見てよって。だってこれ見てよって。そういう会話がよくありますけれども、私。そうじゃないんですね。しっかりと自分で見て、ベレアの人がそうですね。果たしてパウロが言ったことがその通りかどうかを聖書で見て比べながらやってる。これが必要になってくるんですよ。で、しっかりと、やっていくことによって、慎み深くしていくことによって、私たちは光のものとなっていくことです。本当に惑わしの霊が働く、惑わしがあり、そしていろんな嘘がある。さっきありましたね、さっき不法の人がそういうものを送り込むというふうに書いてありましたけれども、それに騙されないためには、私たちが御言葉に しっかりととどまって、そしてキリストにしっかりととどまってり続かなければいけないんだということですね。で次に、しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていきましょう、はい、信仰と愛、ちょうどローマ兵ですね、エペソ書にもありますけども、武具ですね、信仰と愛を胸当てする、私たちの心に感情の深い部分にいつも愛があるように、信仰があるようにして、そして兜、この頭を守るところ、私たち救いについて疑いをサタンが持ってこようとするわけですよね。でも兜、救いの確信という兜をかぶっていなさい。でどういう、特にどういうことなのか、次9節、神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。はい、ここにはっきりと書かれています。先ほど話した主の日、大患難とも言われています、ですね、私たちは受けないように救われるんだよ、定められてるんだよ。さっきも言いましたよね、空中に引き上げられるんですから、地上にはもういませんいないですね。だから会わなくていいんだよ。黙示録を見ると4章のところに、このあらゆるその国語種族、の人たちがですね、こうキリストの集まって、そしてイエス様があがなってくださったことをこう賛美している姿があります。教会の姿です。教会が天国に上がって、そしてイエス様を賛美している姿、その後に地上に裁きが下るんですね。イエス様が子羊イエス様がこう封印をですね、一つ一つ取っていくごとに災いがこう地上に下っていく姿が黙示録の、6章以降に書いてあります。ごめんなさい、先ほど私が話したこの、教会が賛美している姿は5章に書いてあります。で10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。死んでいても目覚めていてもですね、主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。教会では互いに励まし合う、互いに徳を高め合う。パウロは、力のある人は力のない人の弱さを担いなさいとローマ人への手紙の15章の1節で言っています。そして自分を喜ばせるべきではありません。他人を喜ばせて、そして、他の徳になるように、徳を高めるようにし、他の人の益になるようにしなさいと、ね、自由はありますけれども、私たちその自由をどうするんですか。愛を持って使えていくために用いていくんですよね。集まった時には自分ではなく他の人なんです。この前マギーというこの聖書教師のですねラジオを聞いたんですけども、聖書の中での本当に鳴り響く言葉は Others 他の人だよ、他の人だよ、他の人だよ。互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいですね。ということで、ここまでにしますね。他にやってたら大変ですからね、もう時間が続いてしまいますので、イエス様が戻ってくる望みっていうのがいかにね希望にあふれたものであるか、慰めなのかということがもうお分かりになったかと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に御言葉をこのようにしてただ開いて、そして読んでいくことがなんと祝福であるか、私たちは今知ることができました。そして確信を持って本当にあなたの言葉であると信じて受け入れたら、私たちもテサロニケの人たちのように信仰の働きと愛のロークの中で、望みの中で生きていくことができることを知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ今日習った言葉をしっかりと携えて、どんな時にあっても、逆にこの苦しんでなんか本当に嫌だなって思っている時に、むしろ聖霊様が私たちに思い起こさせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。